昨日京都ですね、一つの大きな法人、観光に対しては、打撃を受けるであろう法人のところが閉まるという話が、随時出ておりますが、これは雨心本舗さんが、閉まるということで、やっぱりこういう問題になってあると思います。他にもですね、たくさんの、お土産屋さん、お菓子屋さん等々ありますが、やっぱりこう受け入れ施設としては、核となるところであったのは間違いないと思います。がしかし、私は議員と同時にですね、一人の経営者としても、お話しさせていただくと、やはりこういう時には、本当の、一致団結が必要である。私はそういう思いを持って、先日、市長がおっしゃいましたが、まず、地元のものがどれだけあるかということを把握して、それにブラッシュアップをかける。それは紛れもなく自助であります。そこに工事は私は必要ないと思っておりますし、こういうコロナ禍の営業の中で、本当に、控除が必要であるところが、もうすべて、国からの持続化給付金、定額給付金等々でですね、市も県も、一定分ではありますが、入っております。で、それで一応だんだん、SNS 上の段階では収まってきていると思いますが、これからが本当の勝負どこ。今がゼロベースです。これからしっかり、やっていきたいと思います。今日の質問の中にもありますが、経済対策として、市長のリーダーシップも、合わせてお伺いいたします。どうぞその辺をよろしくお願いいたします。それでは、通告に従いまして、質問させていただきます。新型コロナウイルスに関する経済対策全般についてということでお尋ねをいたします。質問の要旨としては、記載の通りですが、令和2年度の4月会議第1回2回および5月会議とそれぞれ、緊急経済対策として補正予算など出され、現在落ち込んだ、景気の回復へ向けて市民一丸となって取り組んでおります。これはもう紛れもなく商品券の早期完売というのは、市民の方のご協力の賜物であると思っております。今回は、それらの伴う対策全般について、質問させていただきます。まず1点目、経済対策第1弾からこれまで事業の成果を踏まえて見えてきたものとは。2点目、新しい生活様式への変化、そして、これから来るであろう新型コロナの第2波3波への備えとして財源の余力はあるのか。3番目、税等のですね、水道代も込みますけれども猶予申請の件数は、現在どれほど来てあるかということをお尋ねをいたします。ご答弁の方よろしくお願いします。
山内議員の質問に対する理事の答弁を求めます。企画振興部長。
山内議員のご質問の中で、企画振興部所管の分をお答えさせていただきます。企画振興部の緊急経済対策事業は、それぞれの事業でテーマを持って実施をいたしました。まず、第1弾の商品券は、困っている飲食店、宿泊施設に対して即効性を持って支援を行うテーマとして飲食店限定の商品券でかつプレミアム率 60% という商品券を発売し実質6日間で完売いたしました。使用期限も短くすることで即効性のある事業を実施できたものと思っております。第2弾の商品券は困っている事業者に加えて幅広い市民への支援と消費喚起をテーマとしましてプレミアム率 40% といたしております。販売数を第1弾の9倍で4万5000セット販売総額3億1500万円を販売いたしました。内容も飲食限定を2枚何にでも使える共通券を5枚として販売しましたところ、販売から約2週間6月15日で完売をいたしました。2つの商品券の換金額合計は現在5500万円の換金額となっております。 壱岐市飲食店宿泊施設等事業継続支援金につきましては、スピードをテーマといたしまして申請受付完了日から後開帳日の振り込みに取り組みましたところ、申し込み事業者すべて後開帳日内に支援金を振り込むことができました。対象の事業者からは大変助かった等のご意見をいただいたところでございます。島民限定の宿泊やバスツアー事業につきましては、地元の魅力再発見をテーマとして実施いたしました。担当課としても どれだけ量があるか心配をしておりましたし、また地元民が地元に宿泊するわけがないとのご指摘も受けましたが、実際にご利用された方からは、市外に出られない中で旅行した気分になれた、閉塞感が漂う時期にとても明るい時間を過ごすことができたと ご好評の感想をいただいております。すでに両事業とも目標数を超える予約状況であり、宿泊需要は6月30日までの予約、バス事業は昨日をもって予約を終了したところでございます。ご質問の経済対策第1弾からこれまで事業の成果を踏まえて見えてきたものはとのことでございますが、このような緊急事態に行う策は今何が本当に必要かなのを見極め、そしてスピード感を持って実施することの重要性を改めて実感したところでございます。全事業者に充実した支援を一度に行うことが最良の策でございますが、限られた財源の中では不可能でございます。まずは選択と周知を行い、即効性の高い事業を実施すること、そしてその後に波及効果を生む効果の高い事業を実施することが肝要であると考えております。今後も第2波第3波に備えて施策を計画したいと考えております。
部長、農林水産部長。
農林水産部長、
はい、私の方からは水産関係と農林関係についてお答えをいたします。水産関係の経済対策でありますが、漁業経営緊急支援対策事業につきまして、これは5月会議の第3弾の経済対策として決定いただきました。漁協の生育組合員の水揚げする際の販売手数料の 5% 分を補助する事業でありますけれども、現段階では事業の成果等は見えてきておりませんが、各漁協から漁業者に対して出漁を促していただいているところであります。これまで同様に漁価が低迷している状況であり、出漁を控える漁業者が多くおられるとお聞きをいたしておりますが、漁業経費を支援することで所得の確保が図られ、漁業経営の維持につながると考えておりますので、引き続き事業並びに漁業者への出漁を推進してまいります。ちなみに5月の漁獲量及び漁獲高を昨年と比較をいたしますと、漁獲量では151トン 14% の増、漁獲高では1億800万円の 7% の減となっております。続きまして農林関係では、同じく第3弾の経済対策として、新型コロナウイルスの影響により枝肉価格が低下し、肥育農家の経営悪化が懸念されるため、肥育生産の計画書を作成し、経営の体質強化に資する取り組みメニューに2つ以上を取り組む肥育農家を対象に、国県の支援に加えて市単独で地域肉用牛振興対策事業として、出荷頭数に応じて1頭あたり2万円を補助することといたしまして、概算払いにより出荷予定頭数の563頭に対して8割を5月末日に支出をいたしております。国県補助金の支出がまだ見込まれない中、市が先行して支援できたことは、当面の肥育経営の改善策につながったのではないかと考えております。同じく生産者の経営悪化が懸念される夏季施設栽培において、直作に取り組む夏季施設農家を対象に、国の支援に加えて市単独で農業経営安定化支援事業として、種苗や資材購入等に対し10アールあたり5万円を補助することといたしております。 支援時期につきましては、現在作付けされている本作の出荷後、次期作の作付け計画を申請を行い、その後に手術となりますが、本支援により次期作の生産活動につながってくるものと考えております。以上でございます。
はい、本間総務部長。
3番、山内議員のご質問。新型コロナウイルス感染症対策にかかる財源の確保についてお答えをいたします。本市におきましては、緊急経済対策のため4月5月ですでに計3回の補正予算を上程し、議決をいただいたところでございます。その財源といたしましては、国からの臨時交付金を充て不足する分につきましては、繰越金及び財政調整基金の取り崩しで対応したところでございます。この財政調整基金につきましては、経済不況などで大幅な税収減となったり、災害発生により多額の経費の支出が必要となるなど、不測の事態に備えて積み立てておくものであります。まさに今回の新型コロナウイルス感染症の対策に使うべきものであると考えております。この基金の令和元年度末決算での残高につきましては、10億5396万円となりました。ここから当初予算で4億円、さらに補正予算で2億円、合わせて6億円をすでに予算化しており、予算通りの決算となった場合、その後の財政運営は厳しい状況となってまいります。しかし今必要なことは、市民に安心と希望を届けるための思い切った財政出動であります。この点につきましては、政府も県も他の市町村も同じスタンスで戦っているわけでありまして、それゆえ全国どこの自治体もその財源の捻出に苦慮しているところであります。新型コロナウイルスもこのまま収束することを期待をしておりますが、国内の状況を見ますと第2波第3波も懸念されます。そうした中では、今後の度重なる財政出動に備えた財源の計画的な捻出も工夫していかなければならないと考えております。そのため新型コロナウイルスの影響で中止や延期となった事業の精査はもちろんのこと、今後の新しい生活様式の定着に向けて、これまで行ってきた事業の抜本的な見直しを図ることにより、財源の確保につなげることを余儀なくするところでございます。現時点では、本市における感染の拡大は収まっているものの、中長期的な感染対策として財源の確保が必要であり、市民の皆様にもご協力いただき、事業の縮小、先送り、廃止など、事業の抜本的な見直しにご理解賜りたいと存じます。いずれにいたしましても、持続可能な財政運営を実現しなければならない使命において、ふるさと納税制度の推進や、その他あらゆる方策を駆使して財源の確保に努め、必要に応じ迅速に対応できるよう体制を整えてまいります。次に、新型コロナウイルスの影響による税等の猶予申請の件数でございますが、市税で2件、住宅料1件、水道使用料2件でございます。以上でございます。
ご主人。
はい、以上。はい、そうですね、ですね、飲食店、宿泊施設の分ですね、私も、何件かというか結構な数、いかがなもんでしょうとお伺いしました。ただただありがたいというお話が回っておりました。やっぱりそのスピード感というのは、やっぱ国と比べると全然早かったということで、すごく助かっておられました。でプラス持続化給付金最大200万円の分も、 まあ、これ 50% と結構ハードル高いんですけど、あ、まあ、そういう、もう主だったターゲットの、ターゲットというか失礼しました。そういうところには、間違いなく 50% 以下だと。で、まあ、ところによっては 80%、90% とかいうところもありましたので、素早く、申請をするようにというふうに、まあ、お手伝いもしながらやらせてもらいましたけど、やっぱりあの、池の場合ですね、あの、意外と2週間ぐらいで、不便なければ、100万、200万円のお株が折れてきております。それでつなぎ資金になったということで、今のところこう、だんだん安泰をして、まあ、回復はしてませんけども、事業継続できるというふうにお伺いをしております。あの、財政的な部分がですね、あの、抜本的な改革と、総務部長おっしゃいましたが、あの、実際その、当初、3月は国家予算でありましたけれども、約236億円の国家予算で、抜本的な改革というところで、まあ、この場までその予算の組み替えという話が来ておりませんので、そういう必要がないのかどうかということをちょっと再質問でお願いします。
総務長。
ただいま の再質問をいただきました件について回答させていただきます。抜本的な組み替え、これにつきましては、今後の取り組みとして考えております。で、特に今収束しつつある時期でございますのでですね、状況を見極めながら、特に組み替える時期とするならば今後9月議会等で皆様方のご理解をいただきたいというふうに考えております。はい、以上でございます。
山口議員。
以上。はい、はい、分かりました。あの、まあ、これもですね、やっぱあの、まあ、中止とか延期とかそういう事業は、今時点では必要ないと思ってますので、まあ、これもやっぱ素早く対応していただきたいと思いますし、通年議会ですので、早めの対応されて、もし9月と言わずですね、組み替えが早く済めばもっと早く、できるものかと思っております。はい、それでですね、やっぱあの飲食店宿泊施設に関してはあの、まあ、県と市の方で補助が、おりました。で、まあ、県の方は休業要請協力金という形なんですけど、中でもやっぱあの、まあ、本田部長もおっしゃいましたけど、全業種にはなかなかそういうふうに、行き届かないというところで、やっぱりあの、どうしても焼酎をはじめとした製造業とも行きにはございますし、そういうところはですね、しんどい思いをしながら、事業継続に向けて、頑張っておられます。まあ、資金というですね、血の流れが止まると、企業は停止をしますし、これは行政でも同じだと思います。トヨタ自動車がどこだったんですかね、300億円ぐらいの融資調達をされて、そういう大企業でさえも、その程度の、融資をして、受けて、どうにかこうにか持つかというところでございます。銀行とかですね、政策金融公庫などにも、多額の融資のお願いに、来てあるというふうに聞いております。これは商工会の、融資の案内に来られた、事業者さんがもうすでに70件と、これは前年度の分だということです。今時点でですね、それだけやっぱりあの、融資という方に、シフトをしないと域の経済また雇用を守れないという事業者もおります。で、そこでですね、あの、やっぱり、BCP 計画といいますか、事業継続計画というんですけれども、それも余儀なくされる。そこでまた新しい生活様式という文言が出てまいりました。この中では、まあ、結婚式とか、飲食店とか、全国ニュースとかでもやってますけれども、まあ、今のところ結婚式とかはなかなかこう、ウェブ上とかでもやられているところはありますけど、息の中ではやっぱそういう風土は落ち着かないのかなと思います。で、やっぱそういうところで、これまで、10人、20人が入れた、飲食店さん、また結婚式が300人呼べてたところが、まあ、半分以下で、済ませないといけないという状況になってくると、やはりあの、今回は、経済だけじゃなくてですね、解雇をせざるを得なくなる事業者も増えてくると思います。そういう面でも、企業さんは、対策をやっぱりこう融資という形で、対策をしながら支えてこられてあるんだろうと思っております。その中でもですね、あの、私は融資、まあ、受けれる分の融資は、必要だと思っております。これは、企業努力でもあるし、先につなげるための 企業の計画であると思っております。ちょっと秘書にお尋ねをいたします。私ですね、今回私が3月会議の時に予算委員会の時にですね、国家予算これでいいのかというふうに秘書の方にお尋ねをいたしました。で、何の問題もないぞとこれでっていうふうに私はそういうふうに言われたと記憶をしております。その中で固定資産税の10億円というのを歳入の方に出されてあってですね、その10億円を思い切った政策として、もう固定資産税1年度分は入れませんよ、今回に限ってはその分も合わせて予算を見直しますよとかっていう対策は出なかったどうかちょっとお尋ねをいたします。
白川市長。
今山口議員のご質問でございます。固定資産税、これはもう地方税のですね、最も安定した税でございます。もちろんこのコロナについてですね、法律的にはいわゆるコロナのせいでというかコロナ禍によって収入が下がった方に対してのですね、いわゆる猶予、徴収猶予というのがですね、今の法律の範囲であります。これはですね、それについてはですね、やはり、そうだと思っております。その猶予がですね、まだ、令和2年度の結果でもって、その猶予を例えば、次に、まだ収入が下がりすぎてですね、それは猶予を減免するとか、そういったことは考えられると思いますけれどもですね、市の安定的な財源である固定資産税を皆さんいいよと、そういうことにはならない。これはですね、ぜひご理解いただきたい。その財源がなければですね、今総務省が申しました10億何がしかの財政調整基金、これに見合うぐらいのですね、大きな財源をですね、減免ということはですね、それをやりますと全く政策が打てない。皆さん方が期待されておるいわゆるコロナに対する緊急対策事業、それすらも打てなくなる。このことはですね、ぜひご理解いただきたいと思っております。
総務中委員。
はい、私の考えの通りのご答弁ありがとうございます。ただですね、融資を受けている事業所は固定資産税を払うために融資を受けているわけじゃなくてですね、雇用を維持する経済を立て直すための融資をされている事業所さんあります。そういうところに関しては猶予という制度ではなくですね、もうちょっと踏み込んだ減免もしくは全免除という、そこまでのやっぱ姿勢をお示しいただきたいと思います。これは飲食店、宿泊施設、製造業、ほとんど全部そうなんですけども、やっぱりそれはあからさまに、融資を受けた時の、ペーパーとして残りますので、そういうものをですね、もし持っていていただけたら、今回から、もう今回市長、4期目、ご当選おめでとうございます。先、4年間は私が面倒を見ますよっていう意気込みの、私は政策を立てていただきたい。それはいかがでしょうか。
白川市長。
山口議員のおっしゃることはもう十分わかりますが、先ほどおっしゃるようにですね、融資をしている、融資を受けた、そのことによってですね、経営非常に厳しい、等々ということについてはですね、それは何らかの手当というか、コロナに関連して、融資を受けた、じゃあ、そして立ち直るが難しいというようなときに、市がどうしてくれるんだと。いうこと、それはですね、やはり考えなくちゃいけないと思っています。しかしそれとですね、固定資産税の減免とは結びつかないんですね。その辺はぜひご理解いただきたいと思っています。その固定資産税の減免ということなく、固定資産税は収入でございます。山口議員のおっしゃるのは、いわゆる融資を受けた、その例えば利子補給であるとかいうのはですね、支出でもって対応しなきゃいけない。これが予算の仕組みでございますので、 ぜひご理解いただきたいと思っております。
はい、以
上です。山内議員。
はい、もうごもっともですよ。はい、私もその通りだと思いますがですね、やっぱりそういう球場にある事業者もいるということは、今回市長の頭の中で常々と置いていただきたいと思っております。もうその点検の例がですね、昨日から今日言われておりますが、やっぱそういうところだと思いますので、今回また新生活様式、第2波3番に対してですね、しっかりとした目に見えるような対策を打っていただきたいと、全然思います。で、この対策に対しては私は本当にもう20丸30丸ぐらいの勢いで評価をしております。その中でもですね、しかしでも私はこれは市長が、3期今まで務められて4期目今から行こうとするときに出すべき議案じゃないかなと思ったのが、三役の給与の削減の分です。あれに関しては私は市長がいただいているその、対価ですよね、対価はそのために条例があると思っております。で、それをですね、一回一回こうそのために多分201万6千円ぐらいだと思います。その財源がですね、その財源も予算化できないのかというふうに逆に不安に思いました。それをですね、今まで市長は職員の不祥事とかそういう時には自ら、腹切れで、やってこられた、そういうのはそれでありだと思います。首長としてはその責任は、全うするべきだと思いますが、今回の経済対策としてしっかり財政調整基金も2億円取り崩して、国からもお金をもらいながら やっているのに、それでも200万が予算化できないのかと僕は思いました。コロナに感染した人は市の職員だったとしてもその方は悪くないんですよ。悪いのは誰もいないんです。その中でやっぱりそういう声も上がってます。首長として私はそのちょっと軽率な議案の出し方かなと思いました。もちろんそういうふうにやらないといけないという自治体もございましょう。ただ壱岐白川市長としてはそれは私はその3期の経験と4期目に向けての最初の段階としてはちょっとここだけは、信じ得なかった経済対策の一つでした。その辺は私はですね、このもしこの議案というかが出されるときはもう市長がお辞めになるときじゃないかなと思います。そのくらいの勢いを持って私は対策を変え、経済対策に関してはこういう緊急事態に関しては、しっかりとやっていただきたいと思います。本当に、見事に否決をされましたけれども、私はちょっと4期目の白川市政の政治姿勢をちょっと、不安視をしました。そこでそれに関して市長は私は何でも、ご答弁を受けますので、ご感想があればどうぞよろしくお願いします。
白川市長。
まあ、こういうことについてはもう終わりましたので、ですね、申し上げたくないわけでございますけれどもですね、それはですね、やはり、こういった皆さんが苦労しているときにですね、私もやはり少しはですね、少しはというか、私の気持ち的に一つ商売の方なんか、先ほど来山口議員がおっしゃるように収入が5割も以上も減っていらっしゃる、9割減ったところもある。でそういった中でですね、わずか 20% の半年だけれどもですね、私たちもそういう痛みを分かち合いたいというそういう気持ちでございました。さっきおっしゃるように201万6千円がですね、一体何のそのこの経済対策につながるのかとおっしゃればそれまでですけれども、そういったやはり私の気持ちということ、そしてそのことがですね、やはり皆さん方にとってこれほど今大変な事態が弱気しているんだということを認識していただきたかったということ、そのことによってですね、それほどのたったそのくらいの予算を節約しなきゃ壱岐市の財政がダメなのかと、そういうことはございません。私が平成20年に就任いたしますときに40億であった全体の基金の合計がですね、一番最高で平成18年に108億円になりました。 そして30年の末で89億円ございます。で、私はですね、そういった中で財政についてはですね、自信を持って改善してきたということを申し上げておきたいと思っています。
山口議員、
はい、そうですよ、はい、私はそう思います。お気持ちだけで十分だと思いますよ。そう分かられてはあります。そこでやっぱりちょっと不安視するようなやっぱりそういう行動というかですね、アクションは私は経済対策としては向いてないと思ってますので、その辺はこれから先、こういうことがあればそれは市長がお辞めになる時だと思って、私もしっかりやらせてもらいますし、お互い両輪としてやっていただきたいと思います。今回、経済対策全般については、これで質問を終わらせていただきます。続きまして、今回もまた、新型コロナウイルスに関する今回教育委員会の危機管理について、ご質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、2月ですね、下旬に、安倍総理が急に表明した全国の小中学校と高校特別支援学校への臨時休業要請が出されました。突然すぎて私もびっくりしましたし、本当にもっとすごいことがあるんじゃないかと巷でも噂になっておりましたが、のことから始まって、7都府県への緊急事態宣言、そして、全国への緊急事態宣言と、各関係機関、家庭ですね、感染拡大によって振り回されております。教育委員会においても、日々刻々と変化をする状況に苦慮されながら、対応されていたこととは存じますが、その中でも、以下の点、質問の点について、の危機管理について、質問させていただきます。一つ目、当初ですね、4月6日から、これ家業って書いてますが、始業の場所です、すいません、始業する予定であったが、この判断は適切であったか、また一点、休業となった理由は教えてください。それに、関連しますが、そのような判断の中、子どもたちの保護者は自ら、学校を休ませるといった声も多く聞かれております。そのことについての教育委員会としての思いはいかがなものかと。3つ目です。4月5月会議では緊急を要する補正などは出されておりませんでしたが、 IC 教育、今日もですね、ギガスクール構想について問題がありましたが、についての対応はいかがなものかと質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
久保田教育長。教育長。
3番山内議員の質問にお答えをいたします。今回のような臨時休業は初めて経験することです。この事象の一部について論じるときも、それまでの経過等を踏まえることが大切だと考えます。ご質問の中に含めておられましたが、2月27日に全国の学校に3月2日から春休みまで臨時休業を行うよう要請が出されました。長崎県や壱岐市でも感染拡大防止のため臨時休業の措置を取りました。子どもや保護者にとっても突然のことで大きな戸惑いが見られ、壱岐市教育委員会は3月4、5、6をとりあえず臨時休業として状況を見守ることにいたしました。同時に壱岐市が設置しております壱岐市感染症対策会議の協議をもとにしながら、臨時休業を延長する判断等対応に努めてまいりました。その結果、令和元年度については締めくくりの3月の終了式に近い3月23日と24日に壱岐市ではなんとか授業を再開し、1年のまとめを子どもと先生方でしっかりさせてもらいました。この突然の臨時休業日が今のような形の授業再開をしないまま春休みの終わりまで4月5日まで続いたとすれば、夏休みに近い期間をもう自宅で過ごすという子どもも保護者もこれまで経験したことのない生活になります。かつてない経験は、初めのうちにはなんとなく珍しく休みを喜んでいた子どもたちも少しずつ生活のリズムが崩れ、 早く学校に行きたいという気持ちを親に伝え、保護者は早く学校に行かせたいという学校再開の声としても届くようになりました。一方、長崎県内の市や町の小中学校は予定通り4月6日を始業式として令和2年度を始めることで進んでおりました。壱岐市と同じように感染者が確認されていた他の市町もその方向でございました。壱岐市も他の地域と同じ期日で学校を始めたいと考え、検討を重ねながら4月6日からの新年度をスタートさせる予定であることを各学校に伝えていたところでございます。ここまでは適切な判断であったと思っております。その後のお尋ねにありましたように、一転休業とした理由になりますが、ご承知のように4月の1日、2日、3日、4日と感染者が連続して確認をされ、さらに5日の日曜日には6例目となる方が確認され、この方の場所が少し他とは異なるということから、感染経路が明らかになっていない状況の中で子どもたちを学校に登校させるわけにはいかないと判断をさせていただき、4月6日からの臨時休業の通知に一転させてもらいました。4月5日の日曜日のお昼でしたので、学校の連絡網の整備も進んでいるので、なんとか各家庭への連絡はできましたが、直前の臨時休業措置については壱岐市の状況ではやむを得ないと受け止めていただきながらも、保護者の皆様をはじめ各方面には多大の迷惑をおかけしたと思っております。特に学校の始まりを楽しみにしていた子どもたちの落胆は大きく、長崎県内では残念ながら壱岐市だけが令和2年度の開始ができず遅れていくことになり、子どもたちに大きな不安を与えることになり、大変申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。学校を再開してほしいという声も大切にしながらも、新型コロナウイルス感染症の持つ怖さを十分考慮した結果、臨時休業の措置に踏み切ったことは適切であったと考えております。二つ目の、そのような判断の中の教育委員会の思いということで、自ら休ませるといった保護者もございました。新型コロナウイルス感染症は連日ニュースのほとんどを占め、その怖さを国民に訴えていました。保護者の方もそれぞれ学習を積まれ、自分なりの考えを持たれ、この状況を健康で切り抜けたいとの強い思いになっておられました。自分の生活している地域や日々の生活のつながり、子どもの学校生活と登下校の時間帯等、あらゆる感染予防対策を考えられ、自分が安心と判断するまでは感染が心配される場所への外出等は自粛されたと思います。自分の子どもは自分で守るという考えに立って自粛を実行された保護者も当然おられました。壱岐市では学校における感染予防対策を講じることで学校を再開しましたが、保護者の判断で登校を控えられた家庭もありました。残念な気持ちもありますが、最終的には保護者の判断が尊重されると考えております。具体的に申しますと、4月は16、17、20、21の4日間の授業日を壱岐市は持たせていただきました。および5月7日以降は学校を再開しております。この11日間の状況で見ますと、すべてで登校を控えた家庭が小学校に1件ございます。また10日間控えられた家庭が別に1件ございます。同じく小学校です。この登校を控えさせた家庭は市内の小学校では3校、 16家庭になります。中学校も市内で3校で21家庭でした。この場合の小中の校区はほぼ重なっております。全体のもう一度申し上げますが、小学校では3校の16家庭、中学校は3校で21家庭でした。で、全体の児童生徒で見ますと、小学校は 1.5% の児童、中学校は 3.1% になります。数で申しますと、小学校が延べ22名、中学校が21名になっております。内容を見ますと、壱岐市の小中学校で再開させてもらった4月の16日、17日と20日に最も集中しております。11名から14名の子どもたちが休んでおります。つまり全国の動きの中でかなり心配をされたものと思います。5月7日から再開をしたときには大変子どもの数はもう減りました。1名程度とお考えいただいて結構かと思います。なお5月11日からはやはり少し残られましたが、18日からはすべてこの子どもさんたちも完全登校に変わられ、現在まで学校生活の状況が続いているというのが実態でございます。安心して学校に遅れる状況になったとご判断いただき、このような措置に保護者がなられたものと受け止めております。今回は保護者の判断でお休みになった場合は当然欠席扱いにはなりません。停止期間という形にしております。登校を控えた子どもがおりましたので、学習プリントや課題を自宅に届け提出をしてもらい、また次の学習プリントを渡す等の学習支援をきめ細かに継続しているのが壱岐市の学校の特徴だと私は自信を持っております。5月18日以降、感染を心配して登校を控えていた子どもたちと保護者には、休んでいた子どもたちの学習の遅れをそれぞれの学校でできる取り戻しの一人一人への対応もしておりますので、保護者の方からの気持ちも随分と和み、新たな学校生活への不安を少なくしていただいているものと思い、その後いろいろなことについての学校からの報告はあっておりません。順調な学校生活を送っているものと思います。3つ目に、4月5月の会議で補正など出されなかったことと ICT 教育についての対応についてでございますが、前にお話ししました4月初めからの臨時休業に対応する中で、学習習慣や基礎学力維持のための学習プリントの印刷等でコピー台や用紙台の使用が例年の4月より増加したことはお伝えしました。このための用紙台とか手指消毒薬については既存の予算で購入して各学校に配布をできておりましたので、今後の配当予算の不足が生じたときには改めて補正等で要望をさせていただきますのでよろしくお願いをいたします。なお学習プリントを主体とした学習支援が行き届いていたので、緊急を要する備品等の要望は挙げておりません。つまり議員お考えの ICT タブレット端末機器等をこの時期で要望をするというところまでは壱岐市内の学校の実情は、なっていないという具合に教育委員会としては判断をしておりましたが、国の2年半程度の前倒しという大きな状況の中から今回1人1台端末機を持たせることによって教育効果を高めるということは考えております。ただ本来学校教育は一人一人の子どもの健全な人間形成を図ることを目的に学校生活の全般を通して営まれるものでございます。その中心にいるのは子どもと教師という人間です。つまり教育は人間と人間が向かい合って作り上げていくところに価値がございます。豊かな心や適切な人間関係を 身につけてきたというこれまでの長い日本の持つ学校教育の良さがそこにあろうと思いますので、今回配布する端末機器についてはそれをなおさら進めていく上でどう使っていくかが教育委員会に課せられた課題だと受け止めております。教職員がいかにこれをうまく使っていくか、教育委員会としても適切な研修会を催しながら高い予算でもって配置していただくこの機器が子どもにとっても学校にとってもいい意味で有効な働きになるよう努めてまいりたいと思います。ありがとうございました。
山口議員。
はい、はい、ご丁寧なご答弁ありがとうございます。時間がちょっと迫ってまいりましたので、総括して、いきたいと思います。1点2点目ですね、質問に関しては分かりました。これに関してはやっぱりちょっとデリケートな問題でもございますので、この場ではちょっと差し控えさせていただきます。ありがとうございます。3点目ですね、私はその準備はどこまでできているのかなと思ってちょっと不思議というかちょっと不安だったんですけれども、今回その、ギガスクール構想が一斉にこうスタートするということで、現場の混乱とかっていうのは、招かないのかなと思いながら、とあとそのまあモデルケースとしての学校がまあ学校の中でもクラスとかがあったら、そのスムーズにいったのかなと思います。まあ後の祭りなんですが、コロナ禍によって、そういう面がちょっと浮き彫りになったという点もございます。ただ、教育長がですね、力強くおっしゃられるように、学校は学力だけを教えるところではございませんというのは、私も重々承知をしておりますし、まあそういう、精神論は私大好きです。ただ、やっぱり保護者なりですね、里親留学という制度も行き者を行っております。これに向けて、こういう方たちに向けても、域者は最先端を行ってますよっていうのを持っていく、まあ、PR にもなったのかなとちょっと思った次第です。というのもやっぱり市長よく言われます、三島は域の縮図だと。で、日本の縮図は域でもういいんじゃないかと、そのくらいの意気込みで、教育関係に関しては、どんどん前に進めていただきたいと思っております。今回、ギガスクール構想が、突然始まったような感じですが、これもスムーズにいけるように、しっかりと研究を重ねてですね、まあ、職員さんもしっかり、取り組まれておられると思います。いろんな、点で不都合も生じてくると思います。そういうのももっと早めにこう処理ができていれば、スムーズな移行ができたのと思っております。もうこれはもう繰り返しませんが、ただ、そういうふうに端末を使って授業をするっていうことが、どういう社会になっていくかというとも想像もできません。ただ、その中で、端末に向かうだけの、学校というのは私はどうかと思いますし、やはり、学校は教育とまた別のことをもしっかりと教えていかなければいけないということも合わせまして、教育委員会には危機管理として、ちょっとお聞きをしましたが、常に子どもたちと大人に合わせにいる危険ともあるということを、まあ、コロナ禍の影響によって浮き彫りにされました。しっかりと対応されながら今後教育行政しっかり支えていってほしいと思っております。時間も来ましたのでこれで私の一般質問を終わります。